ただいまから旧約聖書エゼキエル書29章1節から9節を通してナイル川の竜と題して西村牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
エゼキエル書がですね、もう29章まで来ましたけれども、先週の第4礼拝でも少しエゼキエル書のことは詳しくお話ししましたが、今からですね、2500年も前のお話になります。そしてイスラエルの国は、もう風前の灯火ですね、当時の列強の国であったバビロンに、もうあと少しで滅ぼされるという、その瀬戸際の時代ですね。ちょっと地図いい。ですね、これがバビロンの国ですけれども、ここがバビロンですね。そしてエルサレムがここです。そしてこのエルサレムからずっとこういう道がたどっていくんですけども、何度もこのバビロンの軍隊はここの道を通ってやってきまして、エルサレムを滅ぼそうとするわけです。でそのたんびにですね、人々が捕まってはこうバビロンに連れて行かれる、そういうことを繰り返していたわけです。で、ここで言うエゼキエルもですね、最初の方で捕まって捕らえてここのバビロンに連れて行かれてたわけです。たくさんのユダヤ人と一緒にですね。ですから今彼はこのエルサレムにはいないわけですね。ここにいるわけです。1300キロ離れています。まあ、九州から北海道ぐらいまで離れているわけですね。でここずっと大きな道が流れて あってですね、ここが有名な、高校生覚えてください、ユーフラテス川です。こちら側が分かりますよね。ナイル川じゃなくてチグリス川ですね。でですね、ここの大きな道が一本と、これはカルデアのウルの方まで続いていく道なんですけども、ここにあるカルケミシからですね、こっちのチグリス川沿いの道もあるんです。で一回ここを合流して、でこうスサを通ってこちら側へ行く道がシルクロードなんですね。で古代 の地図を見るとき、必ず小学生科でもやるんですが、道がどこにあるかというのはよくね、重要ですので、イエス様が歩いたところもですね、全部道があるわけです。道のない原っぱ歩かないですから。ですから、どういう道があるかっていう道路地図はですね、今もだいたいこうハイウェイが通ってますね、この辺はね。まあ、シルクロードは違うと思いますけども。それで、何の話したっけ。第10年というふうに今日出だしに書いてあるんですけども、この10年というのは、エゼキエルがですね、ここへ連れて行かれた時から10年だっていうことです。で同じ時代にですね、ここにはエルサレムの方にはエレミアがいて、で一緒にですね、ちょっと遅れてですね、やってきたのがダニエルですね。で、まあちょっと場所はちょっと違うところにいたのかもしれないんですけども、まあそういうふうにですね、同じ時代ぐらいの時にこう重なっているようです。で、エゼキエルは、この時代、第10年の 10月の12日に、まあ細かい日付がありますけれども、これですね、一体なんでこんなわざわざ10月12日なんだろうなと思うんですが、実はですね、10月10日にですね、これ大変なことが起こったんです。日本では体育の日ですけども、まあ暦はちょっとずれますからね、違うんですけども、でも、この日はですね、バビロンの軍隊がぞろぞろとエルサレムにですね、総攻撃をするために向かって、そしてエルサレムをですね、攻撃を始めた日が10月10日なんです。これは第二列王記の25章に出てきますけれども、その2日後に彼はですね、この、1300キロ離れたバビロンで予言してるんです。まあ自分の祖国がですね、もうすぐ滅ぼされるだろうという時、憂鬱ですよね、気持ちがね、もう本当にこう、萎えると思うんですけども、そんな時に彼は、神様から言われるんですが、エゼキエル書というのは、大体ですね、話すことは決まっているわけです。大体ですね、エルサレムは滅ぼされる。ユダの国はバビロンによって滅ぼされる。大体このことばっかりくるくる言ってるわけです。寝ても覚めてもこのことエゼキエルは言ってたわけです。まあいろんな言い方しますけれども、でたまにですね、ちょっとこのエゼキエル書の29章の前後には他の外国のことも出てくるんですが、今日はですね、どうしてかエジプトの が滅ぼされるという話が突然出てくるわけです。エジプトはですね、大変強い時代でした。この時代の王様はホフラというんですけども、パロホフラというんですけども、大変強い王様で、戦いをすればするほどどんどんどんどん勝っていっちゃうわけですね。で、バビロンとやってもですね、結構互角に戦うだけの力があった人なんです。おそらくですね、エジプトの王様で、まあ、強い王様で、まあ、最後ぐらいじゃないかなと思うんですけども、で、そんな王様の時代だったんですね。で、その王様が、エジプトがこれから滅ぼされるというお話をエゼキエルがするんですが、まあ、考えてみますとですね、1300キロ離れていて、テレビもないですし、衛星放送もないような時代ね、エゼキエルが言ったところで一体誰が聞くんだろうって思いますね。エジプトの王様ですよ。エゼキエルなんていうのはちょうどですね、このエゼキエルの言ってることみんなあまり好きじゃなかったんで、エゼキエルはもう一人ぼっちだったんです。ですからエゼキエルがこんなところで言ったところでですね、1300キロ離れたパロホフラが、ああそうか、エゼキエルさんが言った通りだ、じゃあ僕もそんな恐ろしいことがないように神様にお祈りしますなんて絶対ありえない話です。おそらくパロホフラなんて人はエゼキエルがこんなこと言ったなんてことは絶対知らなかったと思いますね。余計なお世話だと思うぐらいだと思います。で、このエゼキエル書というのは、まあ、いろんな外国のことをお話ししてるんですが、実際にはですね、このエゼキエルは自分と一緒に連れて来られたユダヤ人の人たちにお話をしているんです。どうしてかというと、ユダヤ人の人たちは一緒に連れてこられて、自分たちの国がもうめちゃくちゃにされているときにこう連れてこられたわけです。その時にですね、たくさんの神様から使わされている預言者がエレミアをはじめとしてみんな言ってたんですよ。この国は滅びる。どうしてかというと、あなたたちがずっと神様のことを信じないで裏切ってきたからだ。あなたたちは自分の子供たちを火で焼いて生贄に捧げたりする、泥棒したり人殺しをしたり、ありとあらゆる悪いことをして神様の言いつけに背いてる。だからもう神様はこれ以上この国を、この国であなたたちのやってることで怪我したくない、だからあなたたちを一回この場所からリセットするためにどっか連れてっちゃう。そのためにバビロン軍がこの国へやってきて大掃除をしに来るっていうことなんですよ、ね、それでですね、言われた通りのことは起こっちゃったわけです。ところがですね、みんながやっぱりエレミアさんの言った通りだったっていうふうになればいいんですけども、そんなふうには思わないんです。エゼキエルが言ってることも信じないんです。そんなことは嘘だ嘘だ、バビロン軍なんか絶対にエルサレムを滅ぼすことはない、今はちょっと負けてるけれども必ず俺たちは大丈夫だ、勝つことができる、そういうふうに考えてたんです。神様が私たちの人生を怒るなんてことは絶対ありえない、そんなもんいるわけないだろうっていうふうに思っている人たちもいっぱいいたわけです。でそういう人たちに向かって、いやいや絶対に神様の言葉通りにエルサレムも、それからユダの国も、バビロン軍によって滅ぼされてしまうよ。私たちはあそこへもう一回帰れると思ってるけれども、帰れないよ。そういうふうにですね、エゼキエルは言って、もういい加減にね、あそこへ帰るのやを諦めて、もう一度私たちが本当にこの聖書の神様を信じる人生を、もう一回作り直さなければダメだよ、ということをエゼキエルは言ったんです。みんなでも信じない、何言ってんだ。エゼキエルはですね、最後そういう人たちによって殺されちゃうわけですね、おそらく。今もみんな聞いてくれないわけです。全然聞いてくれないわけです。で、じゃあなんでね、今日ここで急にエジプトの話が出てきたのかと言いますと、彼らがそうやって絶対に大丈夫だと思っている理由の一つにですね、エジプトがあるから大丈夫だっていう、そういう気持ちがあったわけです。なんでかっていうと、エジプトがさっき言ったように強かったからです。で、エジプトとですね、それからこちらのバビロンとは、まあ今からですね、2500年前ですけども、こう非常に大きな緊張関係にあったわけですね。 昔というかちょっと前のアメリカとソ連みたいな感じですね、二大大国だった。この二つの国がこう睨み合ったわけです。それでここにある小さいユダの国はこっち着いたりあっち着いたり両方行ったり来たりしてたわけですけれども、最終的にこれはまずいからエジプトの味方になろう、エジプトにかばってもらおうっていう考え方になるわけです。エジプトに守ってもらえば大丈夫だって思ったわけですね。で、エジプトの神様もみんなで信じよう、エジプトの言う通り何でもしよう、そういうふうになってきたわけです。で、それをですね、ここにいたエレミアもそれはダメだよ、エジプトなんかに頼っちゃダメだよ、エジプトは絶対に滅ぼされるから、あなたたちがエジプトに頼ったらあなたたちも一緒に滅ぼされるよ、エゼキエルも同じことを言ったわけです。で、今日ここの場所ではそういう意味であなたたちがもしエジプトを頼ってたらエジプトもやられてしまうから、ね、さっき杖の話があったでしょう、6節に杖を持って大丈夫だと思って歩いてるかもしれないけど、その杖は足の杖ってポキッと折れてしまうよ、寄りかかったらポキッと折れてしまう、そんな弱いものだよ、エジプトは強いように見えるけれども本当に寄りかかってしまったらポキッと折れるような弱いものなんだよ、そういうふうに言うわけですね。で、ここに出てくるは、自分の、3節にですね、自分の川の中に横たわる大きなワニで、川は私のもの、私がこれを作ったと言っていると言いますけど、これ川というのはナイル川ですね。ナイル川というのはここのずーっと流れている大きな川です、ね、大きい川です。ここがですね、テーベって言って、私もここ行ったことありますけども、カイロからですね、飛行機で1時間ぐらいかかるんですね。そうですね、これがこの縮尺で300キロですから500キロぐらいあると思いますね。500キロ離れててもですね、ナイル川大きいですよ。多分ね、500キロぐらい離れていて、あのヨシイガの2倍ぐらいの川幅じゃないかなと思います。あの河口のね、ヨシイガの2倍ぐらいで、そこの間をですね、大きななんていうかフェリーがですね、行ったり来たりして、そこの上にみんな車とかですね、人間が乗っかって行ったり来たりするわけですよ。フェリー出てもですね、あんなあそこの四国行くようなフェリーとは全然違いますよ。ただの板ですよ。板にエンジンがくっついてるやつにドカドカドカって乗っかるんです。怖いですね、あれね。沈むんじゃないかと思って、やっぱり沈むこともあるらしいんですけども、でもドドドドドドって見ても本当に大きな、ただの板みたいな、まあ板じゃないですよ、船なんですけども板みたいな船ですよね。そこにピョンと乗っかって、柵も何もないんですよ。バッバッバッバッと乗っかって、でドドドドドって向こうへ行く、行ったり来たりするわけです。そう、とうとうと流れてますよね。みんな泳いだりしてましたけれども、あの川がこのエジプトの砂漠からですね、エジプトに大きな文明をもたらしたわけです。ここのテーベっていうのは王家の墓とかですね、なんだっけな、大きな神殿がいっぱいあるところです。それからここメンフィスも大変大きな遺跡があります。で、こういったところ、ナイル川沿いにですね、広大な土地が、緑が広がっているわけですね。でもですね、このパロオフラはですね、この川を俺が作ったんだとか言うわけですね。そのぐらい自信があったわけですよ。で、彼はですね、他の記録によれば、どんな神でも私を滅ぼすことはできないだろうなんていうですね、威張ったわけです。当然こんなこと言えば神様もカチンときますね。そんなこと言うんだったら私はあなたのね、口に鍵をかけて、ワニって訳されていますけど、これは竜ですね。ワニには鱗がないでしょう。ゴチゴチゴチってしたものありますけど、だから鱗にくっついた魚と一緒にこう鍵をかけて、まあ、鍵ってのはこんな大きな釣り針みたいなものを顎に引っ掛けて、ポーンってこう、砂漠に投げ捨てちゃう。そうすると、だいたい50度ぐらいの灼熱ですから、そんなところですぐ干からびて死んじゃいます。いくらなんでもね。まあ、鱗にですね、魚がくっついて、その魚が一緒に外に出ていくなんてことは、まず、普通ありえない話ですね。これはだから、要するに、イスラエルのこと言ってるわけ、ユダのこと言ってるわけです。ユダの国もエジプトなんかに頼っていると、 エジプトが滅ぼされるとき一緒に滅ぼされて干上がっちゃうよってことを言ってるわけです。だからエジプトなんかに頼っちゃダメだ、頼ったらダメだよって何回もまあ言うわけです。9節では、エジプトの地は荒れ果てて廃墟となる、ね、パロオフラが川は私のものだなんてそんなでかいこと言ってるから私あなたに痛い目を合わせるってこう言うわけですね。そうやってエジプトはもう廃墟となって、そして11節には、人の足もそこを通らず、獣の足もそこを通らず、40年の間誰も住まなくなる。私はエジプトの地を荒れ果てた国々の間で荒れ果てさせ、その町々も40年の間廃墟となった町々の間で荒れ果てる。エジプト人を諸国の民の中に散らし、国々に追い散らす。エジプトもですね、この後もうどんどんどんどん弱くなっていきますね。もう最後跡形もなくなくなってしまいますけれども、この後の、ペルシャ王国時代、そしてアレキサンダー大王時代、どんどんどんどん弱くなっていって、最後シュワシュワシュワと消えていってしまいますね。そんなエジプトの国の哀れなですね歴史を彼はもうちゃんとこう、そしてその言葉の通りに動いてるんだよっていうことを言うんです。でもみんなそんな信じられない。あのエジプトがそんな滅びるわけないじゃないか、みんな思ってるわけです。で、このエジプトは強いんだというなんていうか思い込みというのはやっぱりね、そう簡単には消えないんですね。で、実は、エルサレムはですね、今エゼキエルが話しているのが10月ですから、その半年ぐらい経った次の年の、おそらく次の年だと思うんですけど、4月にですね、総攻撃をされるわけです。で、その総攻撃に遭うときに、前にですね、食料もみんなこうエルサレムは供給できなくなってしまったので、もう人々はもうお腹が空いて、もう気が狂いそうなぐらいになって、ヘロヘロになっているわけです。そこにですね、世界最強の軍隊であるバビロン軍がガンガンってまず城壁を壊すわけですよ。そういうなんかこう角みたいに生えたですね、戦車みたいなやつで体当たりするわけです。バーンバーンって。それからこの大きな城壁がありますけども、その城壁の隣に山を作るんです。そして山を作って城壁を越えていくんです。そうやってですね、エルサレムは瞬く間に火の海になって、そして手当たり次第に人々は殺されていくわけですね。それはそれはもう目を覆うような恐ろしい、総攻撃。このカルデア人というのは、バビロン軍っていうのは、まあ世界の歴史の中でも、まあ非常に残虐な軍隊で有名です。もう本当に人を切り刻んで遊ぶような軍隊でしたから、それはそれはもう大人も子供も老人もみんな切り殺されていったわけです。そして家と家はみんな火をつけられていくわけですね。で、その時にですね、卑怯にもですね、ゼデキヤという王様は裏口から逃げちゃうんです。パーッとですね。ところが、追っかけられて捕まってですね、捕まった後ですね、ちょっと上の方まで連れて行かれて、そこで子供たちをですね、並べられて、そこで子供たち順番に剣で殺されていくわけですね。そして最後はその王様の目をですね、えぐり取られてしまって、そしてこの1300キロの道をですね、手錠と足をですね、鎖でつながれて歩かされていくわけです。そういう残虐なですね、目に、これはもう本当に聖書の言葉通りのことが起こってしまうんです。ところがそれだけのことが起こったにもかかわらず、この後のことがちょっとですね、エレミア書と出てくるんですけども、このエルサレムにですね、逃げてた、周りに逃げてた人とか残った貧乏な人とかがですね、残るんですけど、この人たちがこの後ですね、ある事件があって、このままじゃもしかするとバビロンの人たちに怒られるんじゃないかって言った時に、みんなですねビビりまして、エジプトへ逃げようっていう話になるんです。その時にですね、預言者のエレミアはダメだ、ここにいてバビロンの言う通りにしとけば絶対あなたたちは助かるから、命は大丈夫だから、でももしあなたたちがエジプトへ逃げたら、そこであなたたちは必ず死ぬよって
言われるわけですね。それにもかかわらず、エレミア書ではここで残った人たちがみんなでエジプトに逃げようって逃げちゃうんですね。そういう事件が起こるんです。そのぐらい自分たちがそのバビロン軍に滅ぼされたにもかかわらず、まだエジプトに頼ろうというですね、エジプト信仰っていうか思い込みはずっとあったんです。これはこの後もずっとあったんです。で、本当にエジプトが滅びるまでですね、エジプト軍、エジプトは大丈夫だということはみんなずっと信じたんです。ところがですね、エゼキエル書の17節に、17節にこうあります。第27年の第1の月の1日に、私に次のような主の言葉があった。さっきが10年ですから、17年経ってるんです。人の子よ、バビロンの王ネブカデレザルは、スロ攻撃に自分の軍隊を大いに働かせた。それで皆の頭は剥げ、皆の肩はすりむけた。それなのに彼にも彼の軍隊にも、スロ攻撃に働いた報いは何もなかった。それ神である主はこうおせられる。私はバビロンの王ネブカデレザルにエジプトの地を与えよう。彼はその富を取り上げ、物をぶんどり、獲物をかすめ奪う。それが彼の軍隊への報いとなる。って言うんですね。いよいよですね、エジプトが滅ぼされる、実は3年前の予言なんです。大体、もう大軍ですから、今日、じゃあ、やっぱりもう、エジプト行こうよとか言って、よし、行こう行こうなんて行けるわけないんです。行くためにはですね、食料を補給して、もう一回全部この、なんていうか、兵器を整えてやりますから、1年や2年ぐらいかかるんですよ。移動するためにはね、新しい、退却するわけじゃないですからね。で、いい次の。あ、ちょっと待って。スロというのは、ここです。ここで。で、ちっちゃい町なんですけども、一回これこの礼拝でもスロのことずいぶん詳しく言いましたけれども、ちっちゃい町のくせにですね、ものすごい重要な場所だったんです。まあ、地中海の経済の中心地だったんですね、ここが、ツロという場所は。なんでかというと、地中海の貿易は全部このツロに一回集まってくるんです。そして集まって、このツロから、もう一回戻してくれる？ツロから、ツロを通って、地中海からですね、スペインとかイタリアとか、みんなあそこから来た珍しいものはですね、今度はずーっと今度は、シルクロード、カルケミシの方を通って、シルクロードを通って、ずっと向こうに流れていくわけです。それからシルクロードを通ってきたものも全部このツロを通って地中海行ってたわけです。そうするとですね、インドとか、インドから来たものとか、それからスペインから来たものが全部このツロで一回まとまって、それからまた散っていく。莫大な貿易がですね、ここで行われていったわけです。しかもツロという町は非常に特殊な町で、ちょっと送ってください。もう一個。これはですね、今のツロなんですけども、昔のツロはですね、ここの地面がなかったんです。ここが、今こうやって地面がありますけども、ここしかなかったんです。次。これが昔のツロの地図なんです。500メートル海から離れた島がツロになったんです。で、ここはですね、大きな城壁が、もともとこう、なんていうんですか、こう反り立った、岩壁でしたから、なかなか攻めることができないわけですね。で、軍隊もものすごい強い軍隊があったわけです。そういうことで独立国家として非常に長い間、栄えたわけですね。それで、実はエルサレムをバビロン軍が滅ぼした直後に、すぐにその足で、ツロへ行くんです。で、ツロを滅ぼそうとしたんですが、これはですね、どっかの国が戦争を起こした時と同じで、泥沼になっていくんです。勝負がつかないんです。莫大なお金と兵力をつぎ込むんですけども、この小さな町を滅ぼすことができないで、なんと13年間、バビロン軍はこのツロに張り付いて攻撃を続けるんです。それにもかかわらず、結局バビロン軍はツロを落とすことができなかったんですね。それが今日のここの、報いは何もなかったということです。ツロがですね、滅ぼされるのはもっと後です。
皆さんよくご存知のアレキサンダー大王がですね、彼戦略の大天才ですから、ここに大作戦をするわけです。埋め立ててしまうんです。海を埋め立てて道を作ってしまうんですね。で、この道のおかげで今ですね、先ほどのあの道がちゃんとできたわけです。この道は最初なかったんですけど、アレキサンダー大王が作って、そして一挙にですね、ツロは滅ぼされていって、もうそれっきりになってしまう。で、ツロに関しては実はこのエゼキエル書28章に出てくるんですけども、でもですね、要するにエジプトの軍隊はこのツロ攻撃が失敗してしまったから、じゃあ次いい、このツロから体制を整えて、そしてずっとこうここへ行く。もう現実的ですよね。もうこれはもう本当にあの、なんていうか、あのかもしれないとかじゃなくて、実際にもう軍隊を動き出していくわけです、彼の予言の頃には。そうやって神様の言葉というものが本当に現実にこの大きな国を動かしているということが、このエゼキエルの周りにいたユダヤ人の人たちに対してだんだんだんだん分かってくるんですよ。これが最初は全然信じなかったんです。ですからエレミアをですね、引き連れていて、エレミアの言うことを聞かないでエジプトに逃げていった人たちは、この後の戦いでですね、おそらく滅ぼされてしまったんじゃないかと思われます。もう記録がありませんから。そうやって神様の言葉は必ず現実になる。で、ここでですね、非常に印象的な言葉が3回繰り返されるんです。6節でですね、エジプトの住民は皆私が主であることを知ろうって言うんです。エジプトの住民は私が主であることを知ろう。それから16節でですね、イスラエルの家はこれに助けを求めるとき、トガを思い起こしてもうこれを頼みとしなくなる。このとき彼らは私が主であることを知ろう。それからもう一個、21節。その日私はイスラエルの家のために一つの角を生えさせ、彼らの間であなたに口を開かせる。この時彼らは私が主であることを知ろう。その時に彼らは私が主である。主であるっていうのは、私が本当の神であるということを知るだろうということです、ね。本当の神であることを知る。ああ、本当に、この国を、世界を動かしている方が、この世界にはいるんだな。ああ、この世界に、いろんな神様が、まあ、エジプトだからね、いっぱい神様がありますけれども、結局この世界を動かしている方は、本当のこの神様、お一人なんだなってことが分かる時がやってくるってことです。で、この3回の言葉は3回とも意味が違うんです。一つは、6節はエジプトの住民です。エジプトの住民が私が主であることを知ろう。これは大変痛い思いですね。エジプトの国が滅ぼされていくことを通して、自分たちが信じてきた、自分たちが仕えていた神々が、全く無意味な神であったということを知る。この世界を、エジプトの国さえも、その手の中で動かすことのできる神がこの世界にはあったということをエジプトの人たちは知るだろうということです。もう一つは、16節、 イスラエルの家はこれに助けを求めるとき、トガを思い起こしてもうこれを頼みとしなくなる。これは今度はイスラエルの家の人たちです。ユダヤ人たちです。ユダヤ人たちはエジプトにずっと頼ってたけども、エジプトがもう本当に弱くなっていく姿を見て、これに頼ってはいけなかった。これに頼ることをやめよう。本当の神様は、私たちがずっとこの聖書の言葉によって聞き続けてきたこの方なんだということを、この歴史の流れを見ながら、エジプトが滅んでいくのを見ながら、ああ、本当の神様は私たちの信じたことな神様なんだなということが分かるだろうということです。私たちの人生の中で一番こう私たちが、頼れるもの、自分が今一番頼りにしているものは何かっていう問いかけだと思うんです。エジプトは全てのものを失っていく中で、自分が頼っていたものよりももっともっと大きな力を持った方があったんだなということを知る。でもそれはあまりにも失いすぎました。本当はもっともっと前に認めていればそんなに失わないで済んだのに、それをしなかった。イスラエルの人たちはここで、あ、本当に神様の言葉の通りに世界は動いていくんだ、神様の言葉の通りに従っていかなければならないんだということを改めてもう一回自分の原点にする日がやってくるってことです。そしてですね、もう一つ最後の21節にある、その日私はイスラエルの家のために一つの角を生えさせ、彼らの間であなたの口を開、あなたに口を開かされる。この時彼らは私が主であることを知ろう。多くの聖書学者はここを意味不明だというふうに結んでいますけれども、私はここは明らかにイスラエルの国がもう一回立て直されることを指していると思うんです。現実にはここに残った人たちはエルサレムを、そしてユダの国をですね、もう一度立て直すことができませんでした。彼らは全部エジプトに逃げていって、エジプトで死に絶えてしまうわけです。ところが70年後にこのエルサレムに戻ってユダの国を、完全な独立国ではないんですけども、エルサレムを立ち直すことができた人たちがいるんです。そういう人たちは誰かというと、このバビロンに住んでた人たちですよ。バビロンに住んでた人たちが70年後、第一世代の人と第二世代の人たち、第三世代の人たちが70年後にここの道を通ってもう一回エルサレムに戻ってくるんです。自分たちの国を立て直すために、そういう時代がやってくるんです。これも予言の通りでした。この時の人々は ここに書いてあるように、本当に私たちが新しく国を建てるためには、本当にこの聖書の言葉の神様を信じなければならないんだということを信じ抜いた人たちがここに戻っていくんです。70年の間に。それがこのイスラエルの家のために一つの角を生えさせ、彼らの間であなたに口を開かされる。新しい希望が与えられる。その時に、ああ本当に神様の言葉の通りに生きていてよかったなって思う。ああ本当に私はこの方をに祈りながら、この方の言葉の通りに生きながら、この方に神様に祈りながら助けを求めながら生きていてよかったなって思うことを通して、本当に私の神はこの方なんだなということが分かってくるだろうということです。マタイの福音書の、7章
マタイの福音書の7章24節を読みます。7章の24節。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。神の言葉を聞いてそれに従って生きていくかどうかは私たちの決断に委ねられているんです。この言葉によって生きていこうとする人とそうでない人、エジプトは少なくともそうではなかったんです。しかし洪水が押し寄せ、風が吹いてきたときに、それが全てが失われていく中で、ああ、あの神の言葉というのは大切だったんだというふうにこう知る。でももしそのことを聞いて自分の人生の中に生かそうとしてきたなら、その人生は岩の上に自分の家を建てたこの世の中で最も賢い人だと言えるんだって言うんです。なぜならどんな嵐がやってきてもその家は倒れることがないからだってことです。私たちのために、私たちに新しい人生を与えるために十字架にかかってその命を私たちにくださったイエス様がですね、私たちの人生をもう一回新しく立て直す、そしてそのために私たちにこの聖書を通してどんなふうに生きていったらいいか教えてください。そんなことしなくたって、そんな言葉を守らなくたって、多分自信のある人はそう思うかもしれません。能力のある人、お金のある人、経済力のある人、とにかく力のある人です。若い人もそうです。若いというのは一つの力ですね。私にはこういうものがあるから。だから大丈夫だ。そんな言葉を守らなくたって私は十分に生きていける。でも雨が降って洪水が押し寄せて風が吹いてその家を打ちつけ、激しい倒れ方をすることをイエス様は望まれていないんです。そうまでしてそういう経験をして初めて、ああ神様の言葉は本当だったんだ、そういう出会いもあるかもしれません。でもそうなる前に私たちは一人一人に岩の上に自分の家を建てるように、この言葉を聞いて私もそれを信じてみよう、それに向かって祈ってみよう、そんなふうにですね、自分の人生そこでこの言葉を、なんていうかテコの視点のようにですね据えてみると、どんなことが起こるのか、その時には私たちの人生は誰を主人にしたらいいのかということがよく見えてくるんじゃないかと思うんです。聖書はですね、そんなに何かこう押し付けるようなことはしません。でももしこの言葉を聞いてチャレンジしてみるんだったら、必ず私が生きてこの今の時代にあって、今のこの時にあっても生きて、そしてあなたと共にいることをあなたはきっと知ることができるだろう、そういうふうに私たちに招いてくださっているんですね。私たちもその招きに応えて、いきたいと思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、エゼキエルのあの予言はことごとく無視されました。そしてそれにもかかわらず神様の言葉は現実となっていき、それを信じる人と信じない人とでは大きな人生の差が生まれました。そしてその言葉によって生きようとした人々は やがて失われていた祖国を取り戻すことができました。私たちはそういう大きな世界の歴史を見ながら、そしてそれもこの聖書の神の言葉によって動かされていることを、通して、私たちも小さな人生でありますけれども、何に委ね、何に任せて生きていったらいいのかということをどうぞ考えさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。